2月3日成田国際文化会館大ホールにて開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード第16章、ローマの休日、南ヨーロッパ1。両側に天使の像が立ち並ぶ橋を渡り、大通りを直進してサンピエトロ寺院の前に出る。正面から見ているだけの時にはさほど感じなかったが、中楼に囲まれた広場に一歩足を踏み入れた瞬間、その壮大さに圧倒された。確かに数十万人が集まれると言われても、納得せざるを得ない規模の大きさだった。広場を突っ切り、寺院の中に入ってみた。薄暗く、目が慣れるまで少し時間がかかったが、やがて内部の様子が分かってきた。右手に白く光り輝くものがあり、観光客が取り囲んでいる。近づいてみると、マリアが死せるイエスを抱いている彫像だった。それがミケランジェロのピエタだということはすぐに分かった。しかし、その有名なピエタが、このように無造作に置かれているとは想像もしていなかった。まさに手を伸ばせば触れられるといった距離に置いてあるのだ。私はピエタの正面に立った。イエスはマリアの膝の上に横たわっている。だらんと垂れ下がったイエスの右手の甲には、貼り付けにされた時の釘の跡が残っている。マリアは右腕をイエスの背中から脇に回し、抱き止めるように支えている。そして、どこを見ているのだろう。悲しげにうつむいている。いや、悲しげなのは、その表情より、中空に投げ出された左手の指の表情だ。それにしても、このマリアの不思議な若々しさはどうしたことだろう。あたかも、一人の男にとっての、母であり、恋人であり、妹であり、娘でもあるという、女性としてのすべての要素を抱え込んでいるかのようだ。私は今までに、これほど美しい女性の姿を見たことがないように思った。私は、これがミケランジェロ25歳の時の作品であるということに、衝撃を受けた。自分とほとんど同じ年頃の若者が、このようなものを作り上げたということは信じがたかった。この世で一番美しい女性を造形したのが、今の私とほとんど同じ年頃の、15世紀人だったというのだ。こんなものがこの世に存在していいのだろうか。私は胸の内でつぶやいた。 この世の中に天才などというものがいるとは信じたくはないが、このピエタを作った人物にだけはその故障を許さざるを得ない、と思った。ピエタは、天才が自分の才能を開花させていく過程での一作品という以上の意味を持っている。おそらくは、それが天才の出発点であり、到達点であり、同時に全てでもあるという作品なのだ。しかし20代の半ばにこのような作品を作ってしまったミケランジェロは、それ以降の長い人生の中で、果たしてこれ以上のものを生み出すことができたのだろうか。このピエタに比べれば、寺院の内部にあるすべてのものは、苔おどしに過ぎないと思えた。祭壇の壮麗さも、装飾の華麗さも、どこか予想の範囲という感じがあった。寺院を出てから、バチカン美術館に足を伸ばした。ピエタ以降のミケランジェロが見たくなったからだ。私は、ラファエロも、ダヴィンチも、他のすべてを省略してシスティーナ礼拝堂に直行した。そして、壁際に据え付けられた長椅子に腰を下ろし、天井に描かれた天地創造と、正面の壁に描かれた最後の審判を見上げた。画面全体が暗くてぼんやりしているが、力強さと精妙さを併せ持った傑作であることは間違いない。しかし、ピエタにはその完璧さにおいて及ばないと私には思えた。それにしても天才というやつは、私はまた胸の奥でつぶやき、さらにこう付け加えた。全く困ったものだ。何が一体困ったものなのか、自分でもうまく説明できそうになかったが、バチカンからの帰り、再びテベレ川沿いの並木道を歩いていると、土手の下に小さな食堂があるのが目に留まった。降りて覗いてみると、作業着を身につけたままの工員や、近所のオフィスから来たと思われる事務員たちで溢れている。満席に近いのは、安くてうまいという証拠だろう。偶然テーブルが一つ空いていたので、中に入った。イタリア語しかわからない少年が席に着かせてくれ、イタリア語でしか書いてないメニューを出してくれた。周囲を見渡すと、客の多くが簡単なコースになった昼の定食をとっているようだった。私も2種類あるメイン料理のうちの魚を使ったものと思われる方を選んで注文した。それが正解だった。とりわけ、最初に出されたシンプルなトマト味のスパゲティは素晴らしかった。少年に尋ねると、ポモドーロというのだと教えてくれた。2番目の皿は、タラに似た白身の魚を、 ほとんどオリーブオイルと香料だけで味付けしたさっぱりしたものだった。テーブルの上に無造作に置いてくれるパンも美味しかったし、小さなキャラフに入れて出してくれた赤のハウスワインも美味しかった。それでわずか1250リラ、600円強に過ぎないのだ。こんな小さな店が、こんな何気ない店が、こんなに美味しいものを出すのだ。私は喜んで少年にチップを弾みながら、あるいはこれが文化というものかもしれないな、などと柄にもないことを思ったりした。午後からは市内を走るバスに乗った。路線図で調べてみると、朝から私が歩いていたのは、ローマの東から西へという横断コースだった。そこで、バスでは、南北を縦断して走っている路線を選んで乗った。終点まで乗り、同じ路線のバスに乗って、また戻ってくる。料金は50リラ、25円。たとえ乗るバスを間違えても、すぐ降りるのに躊躇しなくてはならないような額ではない。その気ままなバスツアーで、フォロロマーノの脇も通ったし、コロッセオもカラカラ浴場も眺めることができた。一日中動き回り、夕方、ペンションの近くのスーパーマーケットで、パンとリンゴと生ハムと固形スープの素を買って帰った。テルミニから歩きながら、何軒かレストランを覗いてみたが、値段が高いこともあり、一人で入るのがためらわれたこともあって、結局、マーケットで買った食料を部屋で食べることにしたのだ。昼はちょっとした贅沢をしたので、夜に倹約をするのは必要なことでもあった。ペンションに戻ると、おばさんに捕まってしまった。電気はちゃんと消してって言ったでしょ。朝は8時でもまだ暗く、電気をつけていなければならないほどだったが、部屋を出る際にうっかり消すのを忘れていたらしい。ごめんなさいと素直に謝ると、イタリアは電気代が高いんだから、と昨夜と同じことを言って許してくれた。怒りが収まったところで、私はおばさんに頼み事をした。お湯をくれませんか？おばさんはその用途を聞くと、文句も言わず、大きなマグカップにたっぷり熱湯を入れて持ってきてくれた。私は電気をつけてもなお薄暗い自分の部屋で、固形スープの素を溶かしただけのスープを飲みながら、生ハムを挟んだパンとリンゴ一個の夕食をとった。窓の外には豆電球のイルミネーションが見える。電線のようなものに巻きつけられ、通りを横断して飾られているのは、クリスマスが近づいているせいなのだろうか。それにしても、こんな季節だというのに、ローマはどこに行っても観光客がいた。 ペンションのおばさんが言っていたことも、まんざら嘘ではなかったのだ。旅に出て以来、これほどの数の観光客に遭遇したのは初めてだった。これまでは、どこの国でも、なんとなく珍しい旅人、いわば一種の稀人としての扱いを受けていた。だがここでは、全く平凡な観光客の一人となった。それは楽なような、寂しいような、奇妙な感じだった。明日はどうしようか。ミケランジェロのピエタを見てしまった今、美術館や博物館にはあまり興味が湧かなかった。コロッセオやカラカラ浴場といったローマ時代の遺跡もことさら見たいとは思わない。だからといってこれだけでローマとさようならをする気にはなれない。ローマにはもうしばらく滞在したい。とすれば、やはりあの人に連絡してみようか、と私は思った。
TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
堀井美香です。
1月26日27日の2日間、 LINE キューブ渋谷にてイベントをやっちゃいます。
2日間もあるとはありがたいですね。
そうなんです、ありがたい。でも中にはきっと来られない人もいると思うんです。そんなあなたたちにも見届けていただきたい。
現在配信チケットを販売中です。お得な 2days セットもありますので、行けないよという方もぜひぜひ配信で私たちと盛り上がってください。
チケットの詳細は特設サイトをご覧ください。それでは皆様、イベントでお会いしましょう。
オーバー。
TBS ラジオ公演ディズニーワールドビート2024。ディズニー音楽をブラッド・ケリー率いるビッグバンドでお送りするコンサート、2月28日東京オペラシティコンサートホールで開催。チケット好評発売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オン・ザ・ロード。この番組ははとバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。